皆様おはようございます。ラブ&トライの甲斐恭子です。ラブは自分を愛して、トライは何を楽しみ行動するのか。今の自分を輝かせて生きることは、未来のあなたを作っていくこと。ラブ&トライはご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種ラジオ放送局、愛知スタジオよりお送りします。皆様明けましておめでとうございます。夢の種ラジオラブ&トライは、人生もっと面白くていいがテーマになっています。本日のシークレットゲストは、日本霊気療法学会理事羽田先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生との出会いは結構もう1年近いですかね。
そうですね。
すごく先生との出会いで、今までの私の考え方を大きく変えてくださった先生でいらっしゃって、そして私もいつかこんな先生みたいになりたいなという勝手な思惑があるんですけども、この霊気っていうことを私実は初級中級受けさせていただきまして、先生の方 のサロンの方で通わせていただいております。今日は先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、リスナーの皆様はね、霊気っていうことにちょっと聞き慣れない名前っていう方もいらっしゃるかと思いますので、霊気について少しお話をお願いいたします。
そうですね、日本霊気療法学会、ホームページで、検索していただくと出てきますが、霊気って、カタカナで書いてあるんですけれども、もともとは霊気の霊っていうのはこう、聖なる、厳かな、霊、
難しい霊ですね。
そうですね、
書けないっていう、なかなか。
そうですね、はい、そういう字を書くということで、日本人の方がこの霊っていう、お化けの霊っていう、風に捉えられてしまうので、もうそこでちょっと引かれてしまって、こうせっかくすごく気候といえばすごく健康的にものっていうイメージを持たれるんですけども、気候と種類は同じなんですね。ちょっと周波数とかが違うかもしれませんけれども、霊気っていう言葉に変えてしまうと、やはりちょっと怪しい感じに思われてしまうので、日本霊気療法学会の場合はそこの最初のこうスタートのところでもう入られない方たちがいるのではないかということで、本来ならは漢字で書くんですけれども、あえてカタカナの霊気っていう風にしてまして、聖なるエネルギーということなので、この空間中に無尽蔵にある気ですよね。気を体内に取り入れて、自然治癒力を高めるために、使われているのが霊気ということで、古くは歴史はもう明治時代に論文が出てるんですけれども、霊気と邪気という論文が出てまして、これは明治40年ぐらいにですね、たまり喜三先生がですね、農学博士の方が書かれた植物にもこう気というものが流れていて、それはその霊気と邪気が流れていて、で霊気が流れているものはもう健康体で、すごく生き生きと育つ植物が育つんだけれども、邪気が入るものについてはやっぱり腐ってしまったり、するっていうことの論文が出されていて、でそれは人間も まあ、植物と同じように生き物ですから、人間の中にもそういう霊気と邪気というものがその病気に左右してるんじゃないだろうかということで、まあ、研究が明治時代から始まっていますので、霊気に関しては本当に、まあ、明治ぐらいからですね始まっているという古い歴史があるということ
です。やっぱり病は気からって本当ってことですよね。
そうですね、はい、
そうか。じゃあ邪気っていうことということとか、その霊気っていうことを聞き慣れないけども、私たちって、はい、その地とか水とか気っていうふうに漢方とかああいうのではよく言われますけども、
う
ん、
そうですね、
やっぱ大事な部分ってことですよね、
うん、そうなんですね、うん、もう明治時代ですと中国医学がですね、うん、日本にもやはりもう来ておりまして、まあ、気というと、中国では、まあ、皇帝内経という、 こう医学書があるんですけれども、その気についてはもう2000年ぐらいのこう医学的な歴史がやはりあって、でそれがやはり日本にもこう来ていますので、気については日本人としてはやはりこうあるものとして、考えられてたと思いますね。目に見えないものであるけれども、病は気からというように、 あるんだというふうに日本人は捉えていたのではないかというふうには思いますね。神社に流れているこう厳かな感じのこう雰囲気とかですね、うんうんうん、そういうのも気っていうのを使いますね。天気も、うん、元気も、うん、ね、みんな気っていう言葉
を、はい、もうです、うん、いや日本人ってやっぱり気が好きなんですね、
うん、気をもともと気というものをすごく
感じ取れる
取れたんだと思いますね。で第二次世界大戦で、GHQ が入ってきて、アメリカからいろんな文化が入ってきたんですけど、実は漢字もですね、うん、変えられてる部分があるんですね。木という字は本当は中は米ですよね、その木を使っていたんです。その米っていうのは本当にこう光ってるイメージで使われてたんですね。それをやはりこうアメリカの、どなたか分かりませんけれども、その日本人がこう気を放っている、ここにすごくエネルギーを持っているので、これを締めるっていう字に変えてしまってますよね。気というこう、
そうですね、
ダメじゃないですけど、
そうですよ、止めるっていう感じですよね。
止める、うん、やはり日本人の気そのものを止めたいというふうにすごくこう欧米人の方たちは思われたのではないかということで、この気という字は本当はすごく光り輝く素敵な字だったんですけれども、光り輝くものだ、気というものはそういうエネルギーなんだっていうふうに日本人は捉えてたんですけれども、やはり漢字自体がもう変えられてしまってから、もうどんどんその日本人的な感覚的なものも失われていったところがあるんじゃないかなというふうに思いますけどね。
そうですよね、やっぱり日本人らしさっていう部分でやっぱりその外国からすると、うん、やっぱりちょっと難しいというか繊細だと思うんですよね、うん、私自身もこう先生のところにこうお邪魔するきっかけになったのも聞くたびれしたりとか気疲れしたりとか、あとはその空間にある余計なものをもらって帰ってしまうという特徴がありまして、それで先生と出会いで、その自分の健康のために何を取り入れようかってすごく悩んでいた時だったので、先生のお話はこう目に見えないけれども自分にとって本当に必要だなってすごくやっぱり思って、先生のところに通うことになり、霊気カフェっていうね体験館にもね行かせていただいて、やっぱりその気持ちがいいんです、単純に、その自分の気が滞っている部分やモヤモヤしているところや自分がこう思考でがんじがらめになっているところを解きほぐして、そしてこうスーッとした気持ちにこうじわじわじわっとこう抜けていく感覚って他にはないことだったので、自分自身46年間悩みに抱えたこともあっという間に先生のおかげで導いてくださったんで、今とっても私ハッピーなんですけれども、やっぱりその霊気っていうことをもっともっと知りたいなと思って今日はお越しいただいたので、先生少ない時間ですけども、はい、お話を伺いたいなって思います。実際その霊気っていうものをですね、 使ってどんなことを実際に実践されていらっしゃるっていうことですね。
そうですね、実はその、まあ、霊気を知ってる方ってどんどん実は増えてはいるんですね、
はい、
ただ、まあ、私たちは西洋式霊気って言ってるんですけれども、海外から逆輸入を、まあ、されたのが平成の5年ぐらいになるんですけれども、日本ではやっぱりほとんど表立って霊気をやられてる方たちがもういなくなって、もともと霊気っていうのは日本発祥で、もちろん明治時代にその玉利吉蔵さんが論文を出された後もですね、霊気っていうのは非常に人間にとっては大事なんだっていうことでいろいろ研究もなされていて、でこれを一般的にやっぱり自然治癒力を高めるものなので、一般の人たちにもこう使っていただくにはどうしたらいいかということで、まあ、体系だったのが、まあ、碓井三河さんという、まあ、霊気界ではすごい日本では有名な方なんですが、その方がもう一般的にこう広めていった、まあ、方 で、まあ、その方がお弟子さんたちを作られたんですけれども、なので、まあ、大正時代から昭和の初めぐらいまではこう、うん、手当て療法って言うんですけどもね。
そうですよね、私の知り合いの方でもやっぱり、うん、そういったことを学んで実践していて、戦争の後に怪我された方もそれで治すっていう形の方って結構いらっしゃったってのを聞いています。やっぱ昔からあったってことですね、一般の人たちにも。そうですね、
でも結局こう医学的には自傷するものは何もないので、なのでやはりもう第二次世界大戦が終わった後にはこれは怪しい、ね、医学手当て療法としては怪しいものであるので、で、まあ、当時はやっぱり鍼灸師さんとかマッサージですね、それと手当て療法って主流で日本人はやってたんですね、西洋医学が来る前はやってたんですけれども、この指圧とかマッサージとその鍼灸師さんの場合はやっぱりしっかりした団体があって、一旦 GHQ の人がやっぱりこれはちょっと怪しいものだから全部こうなくされたんですけれども、しっかりした団体はもう一回国にですね、これは東洋医学として大事な、日本人としては大事な療法なので、ぜひ残してほしいということで、まあ、団体もそういうふうに、国の方に働きかけをして、今は鍼灸師さんとかマッサージ、ね、の方たちは国家資格になっていますけれども、残念ながらその手当て療法の方はこうしっかりした団体で国にこうするっていうことがなかったので、そのまま衰退していってしまったっていう歴史がやっぱりありまして、
その日本で の、 その、うん、は衰退に行ってるのに、はい、なぜか海外では
空
手と並ぶぐらいですよ、霊気療法がメジャーになっていて、ね、病院の方でもですよね。
そうです、海外では日本発祥のものとして空手ラーメン霊気って
すごい ラーメンも入ってる、
それぐらい空手とラーメンに並ぶぐらい霊気はもう当たり前のように海外ではもうメジャーなものとして捉えられていて、で病院の中でも今もう霊気そのものがですね保険適用で、使われていて、やはり手術を終わった方のリハビリにもうハーバード大学系の病院でも霊気を使われてるんですけども、やっぱり何らか効果があるっていう、まあ、効果といっても何の効果ですかということなんですけど、実は癒しなんですよね。癒しの効果が非常に素晴らしいということで、たまたまこの前11月の12日にですね、碓井三河先生のお弟子さんで林忠次郎さんで、林忠次郎さんがのお弟子さんで高田ハワヨさんっていう、まあ、そのハワイの方が続けられたからこそ今世界中に広まってるんですけれどもその高田ハワヨさんのお孫さんでフィルス・フルモトさんという方がいらして、はい、その方 の、まあ、ちょっと独占インタビューというのが学会の方からですね、京都の方に行ってインタビューすることができたんですけれども、やはりその霊気そのものの今は効果は、まあ、癒し の効果、それが治すという、お医者さんは治します、霊気は癒しをします、これがセットで病気を治していくんだという捉え方を今されていて、 なので、あの今はあのがんになられた方たちですね、あのすごくショックですよね。でそこにあのお医者さんはがんを治します、
うんうん
う
ん、
もう一つ精神的な部分、これを霊気が受け持ちます、
うん、
ということが今セットになっていて、効果をやっぱり出しているという論文が出てるんですね、うん、
日本ちょっと遅れてますね
そうね、それであの昨年あの日本霊気療法学会を、ま、お医者さんとあの一緒に設立したんですけれども、うんうん、あの波動研究 の, あの有名な先生で、まあ、あの総合医の先生なんですけれども、あの井出博樹先生っていうあの、総合診断医 の, あの中ではちょっとあの権威の、まあ、10年以上波動研究をあのされているお医者さんなんですけども、あのその方も一緒に入りまして、であのやはり日本でも日本発祥の霊気なので、海外ではメジャーなんですが、あ日本では まだまだこれは怪しいものと捉える方の方があの多いという現状もあるので、やっぱりしっかりあの療法として確立するためには、あの学会というのをあの設立して、病院の中でもですね、海外と同じようにあの、まあ、活用していただけるようにしていく、うん、ことが必要だということで、まあ、去年設立したんですけども、
いやでもね、西洋医学だけではちょっと補えないことも、実際にその癒しっていうことで、その患者の方にも、患者を支えるご家族の方にもね、その、あの霊気っていうことがこう浸透するととても楽というか、はい、あの追い詰められなくても、あの本当にあの、まあ、逆に言えばこのその後の残りの生き方っていうのもすごく変わっていきますよね。
そうですね、あの木そのものはあの実はまだあの木って素粒子なんですけどね、うんうん、これ物理学になっちゃうからまた詳しい話になってしまいますけれども、あのまだちょっと素粒子の中でもあの発見されてないあのエネルギー体なんですよね、うん、あの私たちがこう生きているこの空間中で、まあ、科学者が今発見あのした質量的になものが、まあ、100% したら何パーセントぐらいあの今発見されている。
発見ですか。でもやっぱり半分ぐらいは分かってるんじゃないですか。
あの今まだ 5% しか分かってないんですね
5% ですか。
そうなんですね。で 95% は今こう分からないエネルギーの中にも私たち今いるんですね、今目に見えているものまで全部含めて、あの紫外線とかあのそういうものも発見されてますので 5% の中に入っているんですけれども、実は宇宙空間上にはまだわけの分からないこう質量を持ったエネルギー体が 95% あるんですね。
その機械を測定するってことも難しいですよね。
まあ、そうですね、
分からないわけですからね。
なので 気のついてもまだあの2000年の歴史はありますけれども、実はまだ
まだまだ
発見されてない素粒子のエネルギー体なんですね。なのでここがやっぱり解明されるっていうのはなかなか難しいですね。ここをまた詳しく言うとすごく話が長くなっていきますけれど、私たちの波動体とちょっと波動が違うんですね。あの私たちは今3次元に来ていて、
はい、
まあ、今超ひも理論という理論があるんですけれども、私たちの波動体ってひも状になってるんですけれども、そのまだ分かってない 95% の、 あの、まあ、素粒子のエネルギー体は違う波動体を持てるのではないかというふうに、まあ、科学者ももちろんあの捉えているんですけれども、あの紐状じゃなくてこう紐がくっついてると
こう紐がくっついてる輪っか、
うん、
球体。
そうですね、あの、まあ、これを言うとちょっとあのまた惹かれてしまうとあれなんですけど、ちょっとオーブン、ね、あれはこう球体というか、まあ、
はいはい、そうですよね、
ついていますけれども、まあ、そういうふうにこう紐状じゃない、私たちの3次元で生きている私たちは紐状の波動体なので、3次元空間から出ることができない。だけれども木っていうののエネルギー体っていうのはちょっと私たちとは違うあの波動体の体系をしていて、でそれはあの3次元から4次元5次元っていう風に違う次元を行き来 しているのではないかというふうに捉えているんですね。うん、で霊気のエネルギーもやはりそういうエネルギー体ではないかというふうに言われていて、
うん、
行き来あの違う次元体をこう行き来をするんではないかというふうにあのも言われているんですけれども、
うわなんかその学会のそういった話はホームページに載ってるっていうことで、
そうです
ね、
今の素粒子の話は載っていませんけれどね。
いやでも直に先生にもしかしたらお聞きしたい方もね、
あそうです
ね、見えられると思いますの で、
そうです、ね、よりやはり、うん、その目に見えないものですけれども、わからないなりにこう今、うん、実証されてか、まあ発見されていないので、どっちかというと理論的な論文になるんですけれども、で、出ているものではこういうふうに言われていますよっていうことをお伝えしながら霊気を理解していただくと、
なるほど、うん、そうですね、やっぱりそのわからないことであってもこれだけその戦争の時代からこう効果があるからこそ口コミだけで伝わり、うん、多くの方の癒しや、うん、そして手当てとなって命を救ったんだなっていう実践がありますものね。
そうですね、
うん、
私たちの体に切って中に入り込んでるだけじゃなくて出入りしているってことなんですね。出たり入ったりしているんですね。で霊気の効果っていうものはどうしてじゃあ病院の中でそういうことが今されているかっていうと、私たちは気が重くなったりとか、
うん
うん、なんかここら辺胸がもやもやするとかですね
よくあります
、うん、っていうのがやっぱりあるわけですね、
はい、
でその体ももちろん呼吸しているし、
はい、
気の出入りもあるので、
うんうん、
それをその、まあ、今霊気療法学会では今年から霊気技能士を認定するんですけれども、きちっと本当に、霊気の施術ができる方を養成して、資格 を出すというのを今年からやるんですけれども、その気が滞っている、ところに、まあ、周波数を合わせながら霊気の周波数と合わせながら気が重くなって気が体の中に滞っているのを、まあ、解放周波数を合わせながら解放していくという作業が、まあ、霊気技能士さんがしていくんですけども、まあ、そうすることで気が楽になるってことですね。
うん、技能士さんっていうのは、はい、なるためには皆さんどういう過程を得られるんですか？
そうですね、やはり西洋式霊気っていうのが平成5年の時にこう逆輸入という形でハワイから世界中に広まったんですけれども、精神的な教えがやはり抜けてしまっていてですね、霊気を扱うのってやっぱり気の持ちようというか、精神状態がどういう状態かによってやはり外界から取り入れて自分の手から出すわけですから、自分の中の気がどうなのかっていうことが、施術する人がどういう状態かってやはりすごく大事なところで、そこの精神状態も一緒にこう鍛錬していくっていうのはすごい大事なんですね。そこがやはり抜けてしまっていて広まっててしまってっていうところがあるので、
そうですね、私も初級中級でテキストをいただいて、はい、しっかり読ませていただいたんですけども、やっぱりその外国の霊気と日本の霊気何が違うんだろうってすごく興味があったんですけども、やっぱりそのテクニックではない、その何か誰かを崇めるとか、その特定の人を宗教みたいに何かこうその創設者の先生を素晴らしいって称賛するだけではなくて、本当に人間にとってこの自然っていう循環をただもう本当に味わうというか、なんかそこの上での自分自身への扱い方というか、そういったことも含めて学べたので、まさになんかこう自分が自分と一体化する、なんかそこの部分がすごく私にとっては安心しました。
そうですね、で今もう海外ではもう霊気をやられる方たちが非常に今増えているんですけれども、その方たちがもうどんどん日本に来られるんですよね。
あら、
それはもちろん日本が発祥だから来られるというのもあるんですけど、実はその精神的な部分っていうのがやはり海外の方たちが分からなくて、日本に1週間いるだけでもですね、霊気のエネルギーに触れることができるって海外の方はおっしゃるわけですよ。
これはもうやっぱり日本発祥ならではっていう ところですかね。
そうですね、あの日本人そのものが持っているあのそういうあの気質というか、あのみんなでこう共有するというか、あのみんなで助け合うとかですね、それを日本人はもうあのずっとこう育んできた。
うん、
あの霊気のエネルギーってそれに近いものがすごくあるんですよ。純粋性というか、あなたと私は別ではなくて一緒なんだよっていう、そのエネルギーがやはり日本の風土の中にあるのではないかというふうに、
そうですね、あのやっぱり西洋式霊気っていうことの名前が、まあ、先行してテクニックであったりとか、やっぱりそういったこう資格だけは持ってるけれどもっていう方が、うん、改めて日本式霊気の良さとか素晴らしさ、そして多くの学びをあの先生のとこにね来られてらっしゃるっていうお話も聞いて、やっぱり何を学ぶかなんだと思うんですよね。
そうなんですよね、なので霊気をもやられる方たちは今非常に多くなってるんですけれども、影響すぐ1日でねあのマスターして、でこう
な、そうです、なんかできちゃう気持ちになっちゃうみたいなところもあるかもしれないですね。
そうですね、で やってあげるやってあげるっていう、やってあげるってことは私がやってあげるということなので、霊気は私はやらないんですよね、あのこの空間中にある霊気を自分が取り入れて手から流す、まあ、本当にこう媒体者というか、あのまあ通路というか管路だけなので、あのそこには何もないので、なので施術者がやはりこうあの、まあ、神道的な仏教的なことでいうとこう無の状態に なっている、まあ、純粋性があるかどうかということがすごい大事になってきますよね。
そうですね、本当にこう霊気を知れば知るほど自分にとって何が大事なのかとか、やっぱり自分自身をどう生きていくのかっていうことが我欲ではなくてすごくシンプルにあのなっていきます。先生にも本当にお話したんですけど、嘘がつけなくなって困りますね。はい、
そうなんです、霊気って手当て療法って言ってるんですけど、実はあの自分自身の生き方をどうするかっていうことが霊気であると思うんですね。
まさにまさに本当にあのテクニックではなくて実践者としてそれを本当に味わうっていうことも伴ってあの本当にご指導していただいてるんじゃないかなっていうふうに、すごくあの霊気のあのこの学びっていうことがすごくこう人生にも関わってくるっていうのはすごくありますね。なのであの次回の放送はですね連続になりますけれども、次の週もですねあの霊気についてあのお話をいただきたいと思います。次回はエネルギーによる生き方、生きる上でのあり方について、あの本当にあの日本人が持っているあの素晴らしさという部分にも本当に触れていくと思いますので、ぜひ次回もお楽しみください。そして先生のね、あのホームページとか、まあ、Facebook の方にもつながりたいって方がいらっしゃると思いますので、ホームページ名の方をちょっとご紹介お願いいたします。
はい、ホームページは今あのエナジーチャージングリヒトというあのホームページが立ち上がってますので、まあ、詳しいこととかですね、お問い合わせ等あればそちらから、はい
はい、そして Facebook の方でも、その、霊気リヒトという形で、見ることができますので、ぜひあのご覧ください。
そうですね、
はいはい、そして体験会の方もですね随時やっていただいているということで、月に2回ぐらいですか。
そうですね、あとはもうあの個別にあの受けたいという方がいらっしゃれば、はい、
はい、わかりました。それではですね、次週の方もね、霊気について詳しくお伝えをしていきたいと思います。それでは本日のラブ&トライはこれにて終了です。せーの、バイバーイ。